坂本先生の研究というのはその、はい、まあ、JAXA との協力で宇宙も関わってきまして、はい、日本国内でも研究を行っているんですね。
はい、あの例えばあの結晶が、まあ、宇宙で作った結晶を地上に持って帰ってきてもらったらそれを、まあ、JAXA の方から送ってもらうんですけれども、その結晶を、筑波にある、高エネルギー加速研究機構というあの研究所がありまして、そこに、フォトンファクトリーという施設があります。で、まあ、フォトンファクトリー、フォトンってあの光なんですけども、ファクトリー工場で要は光工場という意味なんですね。そのフォトンファクトリーはどういう施設かというと、あの大きい、すごく大きいリングっていうのがありまして、であの多分1キロ以上あると思うんですけれども、あのそこのところに、電子が回ってる中で、真空になった中で電子がぐるぐる回っていて、それを電磁石であの曲げてあげるんですね。そうすると明るい光が出てくるんですよ。電子がエネルギーを失った分光として出てくる。でその光っていうのがとても明るいんです。あの普通に ある身近にある医療の X 線とかの1万倍ぐらいの、明るさの光が出てきます。でその光を使うことで通常得られなかったような、分解能といいますか、正確さでタンパク質の構造を決めることができるんですね。
わー、とても意義深いというのか素晴らしい施設があるんですね。
そうですね。
筑波一箇所ですか？
で筑波だけではなくて、あの兵庫県の播磨というところにもありまして、そこにはあの大型放射光施設スプリング8という施設があります。でそこは多分一周も2キロ以上あるような、2キロぐらいはあるかもしれないです。ちょっと正確なところはわからないんですけれども、自転車で中移動したりしています。
じゃ先生も兵庫行くときには
兵庫行って中で自転車とか、あとはレンタカー借りて移動するぐらい大きい施設なんですね。でそこで、山の中にあるんですけれども、あの鹿が出たりしますが、そういったところであのタンパク質の結晶をあのセットして、でそれに X 線を当てて、測定をするという実験を、まあ、一晩とか、24時間かけたりして測定をしています。でスプリングエッドとか、まあ、フォトンファクトリーとか本当にひっきりなしに世界中から人が来るんですよ。あの山がそこ、あのなんだっけ、三原なんとか山とかっていうのがあって、そこの周りにリングがスプリングエッドで、姫路から1時間ぐらいかかりますかね、車で。
あのよく団体からこう指摘受けそうな危険なところはないんですか？
特にない。
放射能とか何とかもない。
はい、放射光なので、要は電子がぐるぐる回ってるんですよ。で電子回してるんですけども、電子を回してて、で電磁石で曲げると光切りが出るんですね。要は電子が高速と同じぐらいの速さでぐるぐるぐる回ってるんですけども、それを電磁石でギュッと曲げてあげると、エネルギーを失った時に明るい光がバッと出るんです。でその光を使ってるんですね。だから医療用の X 線の1万倍とかそれぐらいの明るさの光が出て、でそれの光を使うとあの構造解析非常に便利っていうか、あの例えばうちのラボにもその構造解析の装置あるんですけど、大きい結晶が必要なんです。なんですけど放射光を使うとちっちゃい結晶でもデータが取れたりとかっていうことがあって、であとは、分解能っていって、1オングストロームぐらいの分解能が欲しいわけですよ。だいたい水素原子の大きさが1オングストロームなんですけれども、でそのものがラボだと3オングストロームぐらいの分解能で、構造解析できなかったのが、放射光いくと1とか出るっていうことがあって、そういうメリットがあります。まあ、こういった施設をあの使うことで、あの、まあ、X 線結晶構造解析ができるんですね。なので、まあ、とてもありがたいんですけれども、あの岩手からだとすごく大変なので、大体月に1回ぐらいあの行ったりしますけれども、そういったところで、ほとんどあの0泊2日というような感じで、行ったりしてますね。
こういった研究施設があることの意義というのか、それはやはりこう人類の未来にとっても、
はい、そうですね、
必要なこと。
はい、そうですね、あのこういった施設にやっぱり世界中からあの研究者が集まってきて、あのいつも宿を取るのもとても大変で、1ヶ月よりも前ぐらいから宿を取ったりして行ってますけど、まあ、実際に宿を取っても泊まることはないんですけども、あの行くとも本当に外国の方が多くて、まあ、刺激をたくさん受けますね。
はい、研究はもう途切れることなく続いていく、はい、
そうですね、
施設なんですか？
そうですね、その施設あのもう24時間動いてる施設なんですね。残念なことにあの電気代が払えなくて、あの動かない期間っていうのが一部あったりしますけれども、はい、
だいたいこういう研究というのは終わりのない世界なんですか？はい、こう未来を見据えた時に、
そうですね、
タンパク質の 解析です
か。そうですね、タンパク質の構造解析っていう点では、うん、人のタンパク質っていうのは大体10万種類ぐらいあるというふうに言ってます。でその中で多分構造解析されてるのはまだ1万もいかないのかもしれないんですけれども、まだまだだから体の仕組みっていうか我々の生命の仕組みっていうのを明らかにするっていうことで、タンパク質の構造を明らかにするって非常に大事です。でこれまでも多分ノーベル賞、ちょうど今ノーベル賞のウィークですけれども、ノーベル賞に関わる研究っていうのはその生命の働きを構造の点から明らかにする研究っていうのが多くて、でそういった研究はまあこれからも続いていくんだと思います。
筑波で研究をなさった女性、アダ・ヨナット博士。
はい、そうですね。
この方はノーベル賞受賞
です。そうですね、はい、リボソーム の構造解析の研究を筑波 の高エネルギー加速研究機構のフォトンファクトリーでして、ノーベル賞を取られてますね。なので、ね、タンパク質の構造解析っていうの研究っていうのは、ノーベル賞にすごく近い研究だというふうに思います。
そして終わりのない研究。
そうですね、多分人間 の体の仕組みとか生命の仕組みを明らかにすることができるのはまだまだ先なんじゃないかと思いますが、
さあ先生、今日は本当に新しいことを学び、そして考えさせられる時間で、中学校の頃に戻って、はい、また高校の頃に戻って、はい、もう一度勉強したくなった、はい、そんな時間でしたけれども、はい、最後にどうぞまとめのお話をお願いします。
そうですね、岩手はすごく自然が多くて、いいところだと思うんですね。でそういうところでいろんな発見が身近なところにあると思うんです。でそういったところを、きっかけにして、自然とか科学に興味を持ってもらって、で、さらに研究とかそういった道に進んでくれる人が、これから出てくれば我々の未来も明るいのかなというふうに思いますので、
はい、坂本先生のもとで学びたいという場合にはどちらに入学して、は
い、ぜひ岩手医科大学薬学部に来ていただければありがたいです。こういった研究もしているので、基礎的な研究から実際に我々の生活に役立つ研究へと、進めているので、そういったことに興味を持っていただいて、ぜひ入っていただければありがたいなと思います。